皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。半導体パッケージング専門家のトロイです。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間です。今週も半導体後工程に関する興味深いニュースがたくさん届いていますね。
そうですね。まず、NVIDIA のコアス供給の逼迫が緩和される一方で、高帯域幅メモリーの供給が新たなボトルネックとして浮上しています。そして、NVIDIA は、台湾の AI サプライチェーンに対し、将来的に年間1500億ドル規模の投資を行う見込みだと発表しました。東京エレクトロンとサムスンが、ハイブリッドボンディング装置への設備投資を大きく増やしていることが報じられています。また、異種統合技術の進化に伴い、電力供給と熱管理が次世代半導体の主要な課題となっています。ファーウェイはタオローを提唱し、ロジックフォールディングとハイブリッドボンディングで高密度チップを目指しています。韓国では高帯域幅メモリーのテスト装置における国内サプライヤーの育成が積極的に進められており、デジタルフロンティア社が注目されています。さらに、AMD が次世代中央処理装置向けにファンアウトパネルレベルパッケージング技術の採用を検討していることも明らかになりました。
今週も盛りだくさんですが、特に注目すべきは、先端パッケージングの投資拡大とハイブリッドボンディング技術の進化、そして HBM の供給動向でしょうか。
その通りです、スージーさん。各社が AI 向け半導体需要の急増に対応するため、製造能力の強化と技術革新にどう十分取り組んでいるか見ていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。では最初のニュースです。アムコーテクノロジーがアリゾナ州に70億ドルもの大規模投資を行うと発表しましたね。これはどんな内容なのですか？
はい、アムコーテクノロジーは2030年までに年間売上高110億ドル以上を目標に、アリゾナ州の先端パッケージング及びテスト施設に70億ドルを投資します。2028年には量産開始が見込まれ、AI、HPC、車載、通信分野を支える米国内初の量産規模OSAT施設となる予定です。
米国内初の量産規模OSAT施設というのは、業界にとってどんな意味がありますか？
これは地政学的なサプライチェーンの強靭化に大きく貢献します。これまでアジアに集中しがちだった先端パッケージングの拠点が米国にもできることで、供給の安定性が高まり、米国の半導体エコシステムが強化されるのです。
なるほど。今後の企業の動きや見通しはどうですか？
このアリゾナ工場はフル稼働時に年間約10億ドルの収益に貢献すると見込まれています。アムコーテクノロジーは、AI チップ需要に対応し、グローバルな生産能力を強化していくでしょう。
サプライチェーンの多様化とセキュリティ向上にもつながる、重要な動きなのですね。続いてのニュースに移りましょう。TSMC が AI アクセラレータ向けのコアス供給逼迫に対応するため、成熟ノード生産能力を再配分しているそうですね。どのような背景があるのでしょうか？
AI アクセラレータ需要の増加でコアス先端パッケージングの供給がボトルネックとなり、TSMC は40から90ナノメートルの成熟ノード生産能力をコアス製造に振り向けています。コアスは複数の台や高帯域幅メモリーを統合し、AI ワークロードに不可欠なデータ転送速度と効率を提供するため、その供給能力が AI チップ生産の制約でした。
成熟ノードの生産能力を AI 向けに再配分するというのは、他の産業に影響はありますか？
ええ。自動車や AI サーバー向け電力管理 IC など、成熟ノードに依存する産業では、ウェイハの供給に影響が生じる可能性があります。これは、半導体業界全体の優先順位が AI 技術へとシフトしていることを示しています。
なるほど。今後の TSMC の動きや市場への影響は？
TSMC のこの戦略は、AI 市場におけるリーダーシップを維持するためのものです。他のファウンドリーも同様の戦略を検討する可能性があり、顧客はサプライヤーの多様化を重視するようになるでしょう。
AI のインパクトの大きさを改めて感じますね。次の話題に行きましょう。AMD が台湾の AI エコシステムに100億ドルを超える投資を行うと発表しました。どのような目的があるのでしょうか？
AMD は AI インフラストラクチャーと先端パッケージング能力強化のため、台湾の半導体エコシステム全体に大規模投資を行います。 ASE や SPIL といった主要パートナーと連携し、EFB ベースの 2.5D パッケージング技術の進展に注力します。チップレットアーキテクチャや高帯域幅メモリー統合、3D ハイブリッドボンディング技術を次世代 AI システム向けに強化することが目的です。
EFB ベースの 2.5D パッケージング技術とは、具体的にどんな技術なのですか？
EFB はエレベーテッドファンアウトブリッジの略で、複数のチップを効率的に接続するための技術です。これにより、AMD は AI 処理能力を飛躍的に向上させ、競争力のあるコストで最先端 AI チップを市場投入することを目指しています。
この投資は AMD の今後の製品にどう影響しますか？
次世代 AI システム、例えば第6世代 AMD EPIC CPU、ベニスの開発に直接的に貢献し、HBM との統合を最適化します。
台湾の半導体エコシステムがさらに強化されそうですね。続いては HBM に関するニュースです。SK ハイニックスとサムスンが HBM4 の試作品を披露し、2026年下半期の量産目標を発表したそうですね。
はい。CES2026 で両社は HBM4 デバイスの試作品を展示しました。SK ハイニックスは TSV とハイブリッドボンディングを活用した16層 48GB の HBM4 を、サムスンは熱管理に焦点を当てた12層 36GB のスタックを披露しました。これは AI と HPC 用途でチップ性能を最大化する HBM 技術の進化を示しており、2026年下半期に大量生産が始まると業界は予測しています。
HBM スタックが16層を超えると、ハイブリッドボンディングの導入が検討されるとのことですが、その背景を教えてください。
HBM の鉱石層化に伴い、従来のマイクロバンプボンディングでは接続ピッチの微細化と信頼性維持が難しいため、より微細なピッチと高い接続信頼性を提供するハイブリッドボンディングが不可欠となるのです。
なるほど。この技術革新は、今後の AIHPC システムにどう影響しますか？
ハイブリッドボンディングの導入は、次世代 HBM の性能向上と製造効率化に貢献し、AI および HPC システムの性能限界をさらに押し上げる鍵となるでしょう。
高性能化の裏には、こうした技術の進化があるのですね。次はマレーシアの動きに注目です。先端半導体パッケージング能力開発のために国家コンソーシアムを設立したそうですね。どのような狙いがありますか？
マレーシア政府は国内の先端半導体パッケージング能力を2年以内に確立するため、マレーシア先端パッケージングコンソーシアムを発足させ、政府と業界から合わせて1億8500万リンギットの資金が投じられます。目的は、マレーシアの半導体産業を従来のOSATから高付加価値の先端パッケージングへと進化させ、国内エコシステムを強化することです。
従来のOSATから高付加価値へという転換は、マレーシアにとってどんな意味がありますか？
マレーシアは長年半導体後工程で重要な役割を担ってきましたが、AI や 5G、6G といった高付加価値分野へのシフトに対応するため、より高度なパッケージング技術が急務とされています。このコンソーシアムは国の競争力強化を目指しています。
具体的な成果や将来展望はどうでしょうか？
この取り組みはマレーシアの半導体産業を、より複雑で高収益な先端パッケージングソリューションの開発、提供者へと変革することを目的としています。
国を挙げた戦略的な取り組みは、今後の発展に期待が持てますね。続いては、ASE が AI プロセッサやチップレット向けに業界初の自動化されたパネルレベルパッケージング生産ラインを発表しましたね。この技術革新のポイントはどこですか？
ASE は、AI プロセッサやチップレットベースのアーキテクチャ向けに、自動化された 310mm×310mm の PLP 生産ラインを開発しました。これは従来のウェーハレベルパッケージングと比較して、最大96,100mm の広範囲な有効パッケージング面積を提供し、製造のスケーラビリティと効率を大幅に向上させるものです。
パネルレベルパッケージングが、ウェーハレベルパッケージングより優れている点は何ですか？
PLP は、より大きな矩形基板を使用することで材料利用効率を高め、一度に処理できるチップ数を劇的に増加させ、製造コストの削減とスループットの向上が期待されます。 2027年か未半期に生産開始予定です。
なるほど。この技術はどのような影響をもたらしますか？
この技術は AI チップやチップレットベース半導体製品の製造コスト削減と供給能力拡大に大きく貢献します。高性能 AI ハードウェアの普及を加速させ、AI 技術のさらなる発展を後押しするでしょう。
半導体産業全体のイノベーションを牽引する重要な一歩となりそうですね。次のニュースです。iMEC と EV グループがハイブリッドボンディング技術で驚異的な新記録を達成したそうですね。200ナノメートルピッチというのはどれくらいすごいことなんですか？
はい。両社は ECTC2026 で300mm ウェイハ上で200ナノメートルというこれまでにない微細な同インターコネクトパッドピッチを持つウェイハ対ウェイハハイブリッドボンディングを実証しました。ポストボンドオーバーレイベクトルが前代で40ナノメートル未満という驚異的な精度で達成され、既存記録を大きく更新しました。これは将来の AI や HPC 向け 3D 統合に不可欠な高密度インターコネクトを可能にします。
200ナノメートルピッチのハイブリッドボンディングは、具体的にどういった技術的意義がありますか？
この技術はロジックとロジック、あるいはメモリーとロジックチップを垂直に積層する際に、これまでにない高密度なインターコネクトを可能にします。データ伝送のボトルネックを解消し、AI や HPC アプリケーションの性能を飛躍的に向上させます。
今後の半導体業界にどんな影響を与えるでしょう？
チップレットベースの設計や 3DIC の実現を加速させ、より高機能で低消費電力なデバイスの実現に向けた基盤技術となることが期待されます。半導体業界全体のロードマップにおいてハイブリッドボンディングが果たす役割をさらに重要なものにするでしょう。
まさに次世代コンピューティングの鍵となる技術ですね。最後に、半ミセミコンダクターが HBM4 向け TC ボンダーの受注回復を予測し、米国市場拡大を計画しているというニュースです。これはどのような状況なのでしょうか？
半ミセミコンダクターは、AI 半導体需要に牽引され、2026年第2四半期から HBM4 向け TC ボンダーの受注が大幅に回復すると予測しています。HBM3E から HBM4 への移行期間における受注ギャップはありましたが、通期では過去最高の業績を見込んでいます。TC ボンダーは HBM の高積層化において不可欠な装置で、同社はこの市場で世界的なリーダーシップを持っています。
米国市場拡大の計画というのは、具体的にどんな内容ですか？
サンノゼに半ミ USA を設立し、マイクロン、SK ハイニックス、そしてテスラといった主要顧客の米国工場に対するサポート体制を強化する計画です。これはグローバルサプライチェーンの再編というトレンドにも合致しています。
今後、半ミセミコンダクターにとっての主要因は何でしょうか？
AI 技術の進化が続く限り、HBM の需要は堅調に推移し、それに伴い先端パッケージング装置メーカーである同社の重要性も高まります。特に HBM4 以降の次世代 HBM への対応が、長期的な成長を左右する主要因となるでしょう。
グローバルな供給体制の強化が、ビジネスの鍵を握るのですね。
今週のニュース全体を通して見えてくるのは、AI 需要の爆発的な増加が半導体後工程、特に先端パッケージングと高帯域幅メモリー技術のイノベーションと投資を強力に推進しているという点です。各社が供給能力の強化と技術革新に積極的に取り組む一方で、地政学的なサプライチェーンの再編も加速していることがわかります。
そうですね。単に性能を追求するだけでなく、サプライチェーンの安定性や多様化も重要なテーマになっていることを強く感じました。トロイさん、今回も大変勉強になりました。ありがとうございました。半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。また次回の放送でお会いしましょう。